チーム88レディオ。
先生こんにちは。
こんにちは。大腸がん何回かに分けてお話しさせていただいて、
はい、
本日で一つの区切り、
はい、区切り、
まあ大切なこといっぱいあるんですけども、
うん、
大腸がんの特徴のまとめをさせていただきます。
はい、大腸がんについて、はい、前回に引き続きよろしくお願いいたします。
で、特徴4つあって、
はい、
一つずつ言ってたと思うんですけども、大腸がんは日本で一番身近で、うん、ただ早期発見できれば治りやすい。じゃあどうして早期発見できるかっていうと、検便検査という有効な検診があるということです。うん、で最後はですね、治療方法が確立してるがんでもあるんですね。は
い、治療方法が確立している、はい、すごい希望ですねこれは。
そうです、
うん、
で便潜血検査が1回でも陽性になると、まあ、内視鏡検査するんですけども、まあ、大腸がんっていうのはこの内視鏡検査で分かるんですね。腸の内側にこうキノコのようにモコモコって生えてますんで、
はい、
でまあ実際この内視鏡検査はですね、まあ、腸空っぽにしないといけないですので、下剤2リッターぐらい飲むんですよね。
結構飲みますね。
そうなんですよ。ちょっと年配の方やっぱり苦しくなっちゃうんですけども、やはりせっかく見させていただくんで頑張って飲んでもらって、腸をきれいにした方がやっぱりちっちゃいポリープとかも見つけやすいので、まあ、それでまあ異常がないかって調べるんですけども、
はい、
まあ、日本の内視鏡機器だったり、
うん、
診断、
はい、
あとは技術、これも世界トップクラスって言われてるんですね。
はあ、私も聞いたことがあります。
はい、
はい、
でまあ進行していくとですね、うん、まあ、腸の壁に深く深く根を張っていくと思うんですけども、表面にとどまっている早期のがんはですね、うん、これ実は内視鏡で治療することできるんですね。
あ、内視鏡で治療できるんですか。はい、
内視鏡を、うん、で表面の粘膜ごとこう腫瘍を取ってくるんですね。表面をこう削ってくる感じ。
はあ、せっかく見るなら一緒に治療もできちゃう。
そうなんです。
ことですか。この段階でやっぱり治療できるっていいですよね。はい、
そうなんです。まあ、大腸ポリープとかもそんな感じで取るんですけども、まあ、やはり大事なことは、例えば雑草とか、
はい、
ね、
うんうんうん、
今いっぱいね暖かくなって
雑草生えてますけど、そうですね、雨も降って、
はい、上だけ取って根っこ残ってると生えてきちゃいますよね。
そうですね。
だから根っこごとしっかり取るっていうのが大切で、まあ、ですので根っこごと表面の粘膜ごと取ってくると、これが早期がんの治療ですね。
はい、
まあ、できればこの段階で、
そうですね、
やっぱ治療できるのが理想で、まあ、ただ進行した状態でね見つかったとしても、これは手術で治療することができます。
うん、はい、
ただ、まあ、他の臓器に転移している方もいらっしゃるんですけども、一緒に取れる場合は、うん、もう積極的に手術をお勧めして、うん、まあ、もし手術ちょっとできなくても、今はあの放射線治療だったり、
はい、
有効な抗がん剤治療っていうのもありますので、まあ、その辺を組み合わせて治療するので、
はい、
全然問題ありません。で、まあ、大腸がんの手術というのはですね、まあ、腸ね、大腸 1.5 メートルあるって言いましたけども、はい、腫瘍からちょっと距離を置いて切って、うん、切ってその腫瘍ごと取って、うん、でまた吻合って言って腸と腸をつなぐんですね。はい、
はい、
であとはリンパに転移って聞いたことあると思うんですけども、はい、転移してる可能性があるので、そのリンパ節ごと一緒に取ってくるんですね。で、まあ、手術の方法なんですけども、
はい、
まあ、従来は開腹手術、うん、お腹ピッて切ってね、うん、直接目で見て手で触ってって手術だったんですけども、今腹腔鏡手術っていうのがあってですね、聞いたことありますかね。
はい、
はい、大体大腸がん領域ではですね、8割ぐらいの方がこの腹腔鏡手術を治療することができるっていう状態なんですね。
かなり確率高いですよね。
そうなんですね。まあ、例えば先ほど、まあ、転移してて他の臓器も一緒に取るって時はやはり腹腔鏡の限界もありますので、なんですけども、がんがそこの大腸にとどまってたりする時は腹腔鏡の手術が適用になってきて、この腹腔鏡手術っていうのはですね、
はい、
小さい傷を何個かちょっと開けさせてもらって、
はい、
そこからカメラを入れて監視っていうアームとかを使って行う手術なんですね。
はい、
で、まあ、回復手術と比べまして傷が小さいですから、
うん、
社会復帰が早かったり退院が早いって言われてるんですね。 あとはですね、ロボット支援手術って聞いたことあります？
ロボット支援手術ですか。
はい、
どんなものなんでしょう。
これまあ大学病院とか最先端の、あの設備がある施設とかで行われてるんですけども、
はい、
まあ、ロボットが実際に手術するんですけども、
ロボットが
操作する人はですね、まあ、ちょっと別のところに操作する機械があって、そこを動かすとロボットのアームがこう連動して動くというね。でロボットですからこう、いろんな方向から、あの手術できんで、あたかも自分が小さくなってお腹の中でこう手のように動かしてるっていう治療もあるんですね。
すごいですね、はい、
そういったちょっと特殊な医療もこの大腸がん領域、まあ、特に直腸がんですね、ではやってたりしますね。
いろいろあるんですね、
はい、まあ、あとこういうのもあるんですよ。
どんなものがあるんでしょうか。
3D で、
3D、
はい、映画館とかで 3D とかの見える映画館ありますよね、はい、
眼鏡をかけて飛び出すというか、はい、
ですので手術も一緒で、やっぱり奥の立体構造とかも大事ですので、眼鏡かけて 3D の画面を見ながら手術したり、あとはテレビとかのように 4K や 8K など、画質が綺麗なもの、つまり画質が綺麗ってことは細かい血管とか繊維とかが見えるんですね。
なるほど。
そうなるとやはり術後の経過や出血が少なくて済むので患者さんにとってはすごくいいことなんですね。
すごいですね。日々日々進化してるんですね。
医療機械もすごく進化してますね、まあ、もちろん我々も手術を重ねると我々のテクニックも上がってきますけどね。
確かに、そっか、人のねこのスキルもアップするし、機械のそういった進化もあって、すごいスピードで、じゃこの大腸がんの治療っていうのが、進化してるんじゃないですか、
で大腸がんもあの一番身近ですごくなりやすい病気って言ってますので、まあ、ほとんどの周りの施設、消化器の病院があるところでは多分治療されてると思うんですね。
大腸がんに万が一、まあ、なったとしても、やはりその検診でしっかり見つけたわけですから、こういったあの最新の治療と、
そうですね、
いうところで治療をしっかりして、あのぜひ元気を取り戻していただきたいなと。
そうですね、内視鏡でやはり早期に治療していただきたいなとやっぱ思いますね、そうなるとやはり検診の大切さですね。
やっぱりつながってきますね。
ちょうどこの6月7月ぐらいは、あの高齢者検診とか、結構あったりしますので、ぜひ
ぜひ
受診していただいて。
そうですね、ちょっとあのまだわからないから怖いかもしれないんですけれども、怖くない、ぜひぜひこういった理由がありますので、周りのためにもぜひ検診に足を運んでいただきたい、
じゃあ最後に大腸がんのまとめ、
願いいたします。
4つの特徴、今日本で一番多いがんけども、有効な検便検査という検診があって、万が一見つかったとしても早期だったら内視鏡治療、また進行がんでも、いろんな手術や抗がん剤とかで治りやすいがんって言われてますので、まあ皆さん、まずは検診ということで、
ありがとうございます。そして治療が確立されていると、そして進化しているということ、よくわかりました、さあ数回にわたって大腸がんについて伺ってまいりました、本日は八谷病院八谷博之先生にお話を伺いました。大腸がんの治療方法について主に伺っていきました。八谷先生ありがとうございました。
ありがとうございました。